企業トップが語る威風堂
々。毎度相場の福の神こと藤本信之です。
アシスタントの飯村美希です。この番組は巷で話題の気になる企業トップをお招きして、番組の指揮者的役割である藤本信之さんが独特のタクトさばきでゲストの人となりを楽しく奏でて紹介していく企業情報番組です。今週もどうぞよろしくお願いいたします。今回も素敵なゲストをお招きしてお送りいたします。どうぞ最後までお楽しみください。この番組は企業の情報システムのお困りごとをアウトソーシングで解決する IT サービスのトップランナーパシフィックネットの提供でお送りします。
企業トップが語る威風堂々。
企業トップが語る威風堂々、本日のゲストをご紹介します。証券コード3929東証グロース上場、ソーシャルワイヤー代表取締役社長矢田峰之さんにお越しいただいています。矢田さん、本日どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。ありがとうございます。
ソーシャルワイヤーは東京都港区新橋に本社があります。リリース配信、クリッピング、インフルエンサー PR などのデジタル PR が主力事業の企業です。では矢田さんの方からも簡単に御社のことを教えてください。
当社はですね、創業でちょうど18年でデジタル PR を持って企業のPR マーケティングのサイクルをお手伝いしているという会社でございます。具体的にはインフルエンサーマーケティングとかリリース配信を柱とした、企業の認知拡散効果を提供する、どちらかというと攻めのマーケティングプロダクトと、昨今では SNS とかネットメディアとかでのですね、動態調査分析といったデータベースサーチ型のサイクルを回すためのマーケティングプロダクト、この2つによって認知拡散から調査検証までの、PR サイクルを提供できるようにご案内していると。で、現状ですと、直近1年間とかの、アクティブというか、お取引している会社さんが、大体、8000社以上のお世話になっているという、こんなビジネスを提供しているという形でございます。
はい。ありがとうございます。また後ほどじっくりと伺っていきたいと思いますが、まずは矢田さんの自己紹介を兼ねて、しばし質問にお付き合いをいただきたいと思います。お願いいたします。はい、
お願いします。
では矢田さん、生年月日を教えてください。
74年8月で52歳になります。
はい、はい、ご出身はどちらでしょうか。
静岡県の三島市というところでございます。
矢田さんは関西大学工学部にご進学されたということなんですけれども、将来についてというのは、そのような道で、進むのかなとご自身でお考えになっていたのでしょうか。
研究室とか、そういうところに、もはやその面接だけで就職パッと行ける時代だったんですよ。なんですけど、僕はちょっと、いわゆる当時いう文転と言われるもので、ソフトバンクという会社に就職して、だからソフトバンクが文転だったんです、当時は。そうです。だってソフトの卸、流通の会社で雑誌を書いてたので、それは、工学部の先生方からすればですね、文系が行く就職先じゃないかと言われて行きましたね。
そうだったんですね。
そうなんですよね。
当時のソフトバンクではどのようなお仕事をご担当されていたのでしょうか。
当時でいう EC の先駆けのですね、本当にオペレーションセンターの運営から、営業から、かっこよく言えば事業開発から、で果てはですね、その先になんで IPO 準備までかすらされるんだみたいなですね、今思えば人数が全然少なかった時代のソフトバンクだったので、お前これねというよりは、もう下流から上流までかすらされて、ただそれを自らやってたというよりはやらされてたのが正しかったんです。ただそれを愚直にこなせてたので、今があるのかなと思って感謝はすごくしてますけどね。
何年ほどソフトバンクではお勤めだったのでしょうか。
ちょうど2年、3年ぐらいだったと思いますね。たった3年ですけど、それで社会人のイデオロギーが入ったんでしょうね。後から振り返ると。
その後転職をされるのでしょうか。
はい、今でいうとこの楽天銀行の日本電子決済企画株式会社ですね、銀行ライセンスをもらう前の、e バンク銀行というか、そこからスタートアップとか、その辺から大体ベンチャーが好きだったんでしょうね。
はい、
そういうところに行ったっていう感じですね。
そちらでその銀行ライセンスを取得するまでお勤めであったということ
に。ライセンス取得してマーケティングで口座獲得のキャンペーンとかそういうのをやったりとか、言っても25歳6歳の少年ですけど、当時はやっぱインターネットを使ったマーケティングっていうことに関して、世の中的には一部の詳しい人しかできない、 そして一部の詳しい人って誰っていうと、まあ、20代 の、 そのそれこそ創世期の人たちっていう時代だったので、はい、ネットマーケティングで顧客を獲得するというところをやってましたね。だからかっこよくと銀行の営業ですけどね、口座獲得の、
はい、その後はどちらに行かれたのでしょうか。
その後はですね、転職を、まあ、またそれもベンチャー企業にまあ勤めたりとかをして、まあ、その後起業したという感じですかね、
はいはい、そのベンチャーに転職をされるというのは何かお気持ちとしてあったのでしょうか、は
い、今思うと僕ってどっちかっていうと多分01というより1から10ぐらいが多分好きだったんですよね、肌感として、
はい、
で01っていうのは本当になんかパイオニアの人がポッとアイデアを作ってちょっとちっちゃくしたものをで1から10に行く、そういう意味でいくと僕は多分1から10のところが好きな人間だったんだと思うんですよ。そういう意味ではベンチャー企業といっても本当にスクラッチのゼロっていうよりはちょびっと立ち上が目が出たところに転職してたのかなって、それをベンチャー企業って一括りじゃなくてそこの部分のベンチャー企業が好きだったのかなって感じはします。
そしてこの現在のソーシャルワイヤーをご起業されるということなんですけれども、はい、そもそものきっかけは何だったのでしょうか。
まあちょうど年齢も30代以前はまあ20代というかそのぐらいに差し掛かるタイミングで、まあ自分で何かやってみようかなみたいなところとか、ちょっと自我がちょっと強めに芽生えてしまって、ちょっと言葉を選ばずに言うと、誰かの言うことを聞いてやるよりは自分でやるっていうところの欲求の方が多分精神バランスは強かったんですかね。どっちかというとそのもう勢いでやって、ってたっていう感じのところはあります。ただまあその時に自分ができる内容でしかできないので、はい、おかげさまで幅広くいろいろやらせていただいたということもあるので、うん、1から10上げるぐらいのベンチャー企業の向けの、まあ、管理部の統制とかコンサルティングだったりとか資金調達のお手伝いだったりとか、うん、そういうところからスタートしたっていうところですね、
うん、ありがとうございます。さて皆さんいかがだったでしょうか。後半では矢田さんが率いるソーシャルワイヤーについてじっくりと伺っていきます。企業トップが語る威風堂々。では後半です。藤本さんのタクトがどう冴え渡るのか、ゲストの矢田さんとの共演をお楽しみください。
まあ、御社は以前ですね、はい、このデジタル PR とシェアオフィス不動産関連のビジネス、はい、まあ、これが日本柱の企業だったと思うんですけど、はい、新型コロナとかですね、まあ、競合の増加とかっていうことでこのシェアオフィス事業完全に撤退されたということですか、
はい、新型コロナで直撃受けたっていうのがまあ一言で、うん、あの当社自身がそうなんですけど、もうちょっと俯瞰してみるとですね、新型コロナっていうのは実は不動産サブリース業界においてシェアオフィスっていうものを、うん、キャズムを超えさせる、まあ、一般的な商材に押し上げたということはあるんですよ。だからもうシェアオフィス
一瞬はあれへこんだけど、
だから軒先ビジネスだったのが、うんうん、一般的な標準的なオプションメニューぐらいになったんですね、うんうんうんうん、それすなわち、うん、僕らとしては本来は嬉しい話なんですけど、
うん、相当やってる人
がそうなんです、はいはい、しかしながら不動産のサブリースという性質上ですね、はい、めちゃめちゃな大資本がどんどん参入してくるようになるとですね、まあ今やってるものをブレイクイブンして気持ち利益を上げることはできてもですね、うんうんうん、どんどん拠点を拡大するなんてことは到底資本が追いつかないと、うんうんうん、つまり、うんうん、コロナが収まるまで耐えるっていう選択の後にですね、うん、拡大できるのかっていうと、多分もう、うちにはもう勝負感ないな、勝ち筋ないなと思ったので、うんうんうん、もうこれは一定の、まあ、欠損をしてでも、うんうん、まあ、事業譲渡しようという形にしたっていう話ですね。断行したって感じですね。
なるほど。はい、要はこのビジネスでは、まあ、天下を取れないと。
取れないです
ね。もともとシェアオフィスってそこまで
メジャーなビジネスなんですよ。
なかったから、いわゆるそのベンチャーでもうまくやれれば、はい、ここで大きな、まあ、シェアを取って
余ってるところを使った軒先の、うん、だからシェアリングエコノミー的な要素だったんですよ、うんうんうん、それがもうど真ん中に来ちゃったって感じなんですね、
はあ、そうするとやっぱり大きな不動産会社山のように日本にはありますから、ちょっと辛いと、はい、で撤退、まあ、実際に事業譲渡ということなんですけど、はい、で現在のやはりデジタル PR、はい、まあ、ここは順調に伸びてるんですけど、ここ概要どんなものをやってるんですか。もうちょっと詳しく教えていただければと思うんですが、
基本的には先ほどちょっと申し上げましたけれども、うん、まあ、企業の、うん、デジタル PR、PR のデジタル部分を、まあ、サイコロを回すために、攻めの PR、うん、つまりそのより認知をして拡散をするっていうところを、今はインフルエンサーを活用したりとか、リリース配信というものを活用したりとかっていうところも、攻めのサービス部門をやっています。で、一方でそれをやった後に、やれ、
効果測定いるでしょうね。
効果測定、調査なんとか、あとは、動態調査ですね。まあ、いわゆる動態調査っていうと、まあ、ネガティブ企業版の、 ネガティブチェックといいますか、はいはい、そういうものが結構ありまして、うん、その状態調査のマーケティングデータをサーチするっていうサービス、うん、この2つをまあ大きくはやって回転させてるって感じですかね、う
ん、なるほど、はい、で御社は東証グロース上場のジーニーさん、
はい、
まあ、ここと資本業務提携されて今現在はジーニーの子会社となった、はい、という形なんですけど、この、 あの資本業務提携によってデジタル PR 事業をさらに大きく伸ばす礎、はい、なんでですかこれ。
まずですね、ジーニーさんの話はちょっと置いとくんですけど、うん、じゃあまあ、ある程度 BS が、シェアオフィス事業の撤退で BS が欠損してしまうとね、BS をきれいにしなきゃいけない。で、今後攻めるといったときに、何に投資しなきゃいけないかって考えたときに、やっぱりデジタル PR っていう意味ではもうデジタルなので、もうエンジニアリソースであり、プロダクト開発リソースというのが一つ。
要は開発力ですよね。
そうです。もう徹底的なそのプロダクト開発力っていうものに投資しなきゃいけないなっていうのが一つ。で、もう一つは、まあ、当社のもう成り合いですけど、ちっちゃな会社を MA してきて、グロースさせるっていう、まあ、この2つでいうと軍資金とエンジニアリソース、ノウハウを含めたエンジニアリソースだったんですけど、それが2つ、まあ、資本業務提携という形でジーニーさんがまさに、まあ、そういうのを、まあ、素晴らしいものを持っていて、それのまあ供給を受けるということで、実は何社か候補はあったんですけれども、まあ、いろいろそれぞれにメリットあるんですが、やっぱり我々のグロースするための投資するものに対してもど真ん中を持っていたっていったところですね、はい、
でジーニーさん、
はい、
逆にこのジーニーさんとの商業務提携で本当に伸びる可能性ができたということですよね。
あ、もう本当に普通に軍資金は増資で、うん、まあ、引き受けていただいたというところと、まあ、BS 上きれいになったということと、うん、もう一つは今現状ですね、お付き合いが、どのぐらいだろう、半年ぐらい、うん、まあ、あるんですけども、まあ、やってみなきゃわからないものっていくらでもあると思うんですけど、当初の見積もりよりも、僕の勝手な見積もりよりも、ジーニーのプロダクト開発力のナレッジは、見積もりを上振れしているっていうふうに考察をしていて、まあ正直当社のプロダクトは、ジーニーと組んだことによって、おそらくですね、もう高速化とか、もうオール AI 化とかで、UI、UX がめちゃくちゃ進化すると思うんですね。で、一方、それっていうのは、まあ、先ほどの拡散力とか、認知力というの、まあ、付加価値の最大化の進化でいくと。で、あとは、さらに言うと、我々はまだまだベンチャー企業ですから、どんどん新しいプロダクトをどんどん開発するっていう、そのスピードが、本当に早くなってくるんじゃないかな。で、もっと言えば先ほどの M&A をしてどうこうっていう話もリビルドしたりとか、そういうものについてものすごい武器になるなと思いました。
システムがやっぱり変えなきゃいけない、
ね、そうなんですね。だから PR 事業というデジタル PR 事業なので、やっぱりその自分が投資したかったところとその投資する調達力も担保してもらえてるので、非常にいい関係かなって思ってます、
なるほど、はい、で企業がコンプライアンス意識が高まってきたと、
はい、
でやっぱ反社会的勢力、まあ、ここと取引じゃいけないですよとかとよく言われるわけですけど、はい、いわゆるこれって反社チェックって言われるものだと思うんですけど、はい、これのサービス、これも御社提供
するんですよね。もともとは先ほど申し上げたように、その動態調査とか経済調査っていうところからスタートします、はいはい、しかしながら、はい、自分たちがやった PR の掲載がどのぐらいかっていう調査結果を欲しいってお客様の中に、はいはい、一部ですね、うん、ネガティブチェック、はいはいはい、評判悪いこと書かれてないかなとか、
なるほど、
はいはい、そういういわゆる企業版エゴサーチ的な案件が徐々に増えてくるんですよ、はい、でなんじゃこれってなったの、それだけを切り離したものが、うん、いわゆる今我々でいうとこの取引先の、まあ、取引先チェックサービス、反社チェックサービスみたいなのをちょっと切り離したんですよ、はい、そしたらそれが、まあ、かっこいいこと言うと多分コンプライアンスガバナンス商材ってなるので、もともとマーケティングからちょっと派生したらそれが今予診活動の一環を担うようにはなってきてるのかなっていう感じはしてますね。
御社はやっぱりその PR とかの反響をするのに、はい、例えば新聞雑誌ネット情報のクリッピングサービス、はい、まあ、これもされてるということなんですけど、はい、最近企業ではそれに加えて SNS、
はい、
まあ、これがもう本当に流行ってるから、
そうです、ね、
まあ、何を書かれてる、自分のサービスがどうポジティブネガティブに書かれてるのか、はい、めちゃめちゃ気になると思うんですけど、はい、昔はなんか割と簡単にできたものが検索できないんですよね、
う
ん、今ね。
そうですね、だから、まあ、いわゆるリアルタイム検索的な要素であればですね、うん、リアルタイムで皆さんやればいいだけなんですけど、
今
じゃあ1週間前どうだったの、1ヶ月前どうだったの、はいはい、1年前どうやってたのっていうトラックレコードを取ろうとするとですね、まあ、それはもちろん長い目で見ればテレビや新聞だって同じことなんですけど、うん、SNS はとりわけプラットフォームが比較的そのネット上でサーチというかクローリングを開放していないので、うんうんうん、やっぱりそこってちょっとその他のメディアの クリッピングのトラックレコードを貯めるのとはちょっと一味違うので、違うんですよね、そこはうちの会社も新聞メディア、テレビメディア、ラジオメディア、雑誌メディア、ウェブメディア、SNS メディアっていうふうに、流れは口で言うのは簡単なんですけど、仕組み的にはですね、やっぱウェブメディアと SNS メディアに一個ちょっとチャイニーズウォールがありまして、
なるほど、
これをやらなきゃいけないって。で、これが多分今、今後はですね、企業のまあエゴサーチ的な要素だけのみならず、おそらくもう行政とか、まあ、大きく言えば政治家さんも今は最近そうなんでしょうかね。SNS の力っていうのは、いい意味でも悪い意味でもモニタリングしなきゃいけない時代になってくるので、すごく可能性があるんじゃないかなっていうふうには思ってますね。
なるほど。はい、御社の今後の成長を引っ張るもの、改めて教えていただきたいんですが。
は
い、
まあ、成長戦略という感じは、まあ、先ほど言ったようにですね、まあ、技術的な担保をしていこうっていうのが、まあ、当然一つです。で、顧客基盤が今8000社って、まあ、1年間で8000社ぐらいの取引っていうのは、これをもっとなんか1万、2万、3万っていうふうに増やしていくっていうのが全体像っていう形です。ただ、一方的にプロダクトとしては、徹底的に、まあ、SNS マーケティングといいますか、SNS かける AI のマーケティングで、とにかく徹底的に広い裾野までのお客さんに使っていただくようなプロダクトをもうとにかく提供していくと、まあ、キーワードはやっぱり SNS とか、まあ、技術的には AI っていう形になると思うんですけど、まあ、それの動態調査含めて拡散して動態調査してネガティブチェックするみたいな、そこをサイクルを回せるようなものを特定のお客様だけというよりは広いお客様に提供するようにはしていきたいなっていう形ですね。まあ、とにかくまあそれは結果的に顕在化するのはもう顧客利用者数だと思ってます。広く使っていただきたいっていうふうには考えています。
では藤本さん、最後の質問をお願いいたします。
あなたの心に残る、はい、四字熟語を教えていただきたいんですが、
はい、すみません、慣用句的ではないんですけど、一応僕は創業からですね、量の追求という、まあ、一般的には量の追求、質への転化という言葉があったりするんですけど、はい、もう量の追求という言葉が、まあ、好きでして、まあ、うちの会社の創業来の行動指針としても、鉄の掟のようになってはいるんですけど、まあ、それが、まあ、うちの僕およびうちの会社のもう社是みたいなもので歌ってますね。
はい、はい、ありがとうございます。改めまして、本日のゲストは証券コード3929東証グロース上場、ソーシャルワイヤー代表取締役社長、矢田峰幸さんでした。矢田さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
トップが語る威風堂々。企業の情報システムのお困りごとをアウトソーシングで解決する IT サービスのトップランナー、東証スタンダード証券コード3021パシフィックネットは、パソコンの導入、運用管理、クラウドサービスからデータ消去、適正処理までサブスクリプションで企業の IT 部門を強力にバックアップする信頼のパートナーです。取引実績1万5000社以上。東証スタンダード証券コード3021パシフィックネットにご注目ください。お送りしてきました企業トップが語る威風堂々、そろそろお別れのお時間です。今日のゲストはソーシャルワイヤー代表取締役社長、矢田峰幸さんでした。そして矢田さんの選ばれました四字熟語は量の追求でございました。それではここまでのお相手は
藤本信之と
飯村美希でお送りしました。次回のこの時間まで
ほなさいなら。
この番組は企業の情報システムのお困りごとをアウトソーシングで解決する IT サービスのトップランナー、パシフィックネットの提供でお送りしました。